ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いいたします。
さて、3回目となりましたね、このコーナーなんですけれども、
はい、
反響いかがですか？
いかがなんでしょうね。
結構周りの方々にもね、あの時間聞いてるよという方も、うん、ね、これからだんだんと増えていくのではないかなとも思うんですけれども、
ね、そうですね、まあ、皆さんにね知っていただけたらありがたいなと思うし、まあ、あんまりたくさんの人に聞いていただいてね、あの嘘ば言うなとかって言われても困るんですけど。
そんなことはないと思います。いやいや、はい、さあ今回のテーマなんですが、
はい、
天領倉敷ということでお話を進めていくということですね。
はいはい、
倉敷といえば天領ということなんですが、私なんか天領というと天領祭りとか天領太鼓とか、まずそこがパッと頭に浮かぶんですけど。
そうですね、まあ、あの天領という言葉は、これ、まあ、倉敷の方はもちろん岡山県内でも、まあ、倉敷が天領だったっていうのは多分、まあ、たくさんの人が知ってるんじゃないかなと思うんです。はい、でそのまあ天領なんですけど、
はい、
まあ、改めてまあ天領って何なんだっていうのをね、うんうん、まあ、最初にちょっとお話をさせていただけたらなと思ってて、
はい、
まあ、そういうこういうタイトルにさせてもらってるんです。
はい、
で実はですね、天領って言うんだけど、はい、こう正式な歴史用語としては天領っていうのはないんですよね。
ないんですか？
ないんです。うん、俗称として、はい、幕府の直轄地のことを、まあ、天領っていうふうに言ってて、
はい、
だから僕もよくいろんなところで喋るんですけど、そういう時は幕府の直轄地、いわゆる天領でしたというような言い方をします。
その前につけるわけですね。
うん、で、まあ、なんでその天領って言われるようになったかっていうと、
はい、
まあ、明治時代になって幕府のこう直轄地だったところをですね、明治政府が全部取り上げるんですよね。それで初めて天皇様の領地っていうことになって天領と呼ばれるようになるんです。
はい、
で、まあ、地域的にはまあ幕府のね、時の領地も同じなんで、遡って倉敷なんかね、もう同じように天領って言われるようになるんで、はい、で江戸時代には正式には、まあ、幕府領、幕領とか、はい、まあ、単に御領ですね、御というのは御宝命とかいう時の御、御恩っていう字です、
はいはいはい、
の領地で御領と言ったり、してまして、で、まあ、当然その幕府の直轄地、直接治める土地っていうことなので、うん、お代官様が派遣されて、うん、まあ、統治を行うと、まあ、いうところだったということです。
それが他の地ではなくて倉敷が天領になったということなんですね。
うん、そうなんです。まあ、倉敷、まあ、代官所が置かれるのはちょっと後の1700年代になってからなんですけど、
はい、
まあ、1642年に倉敷は、まあ、いわゆる天領になったということになって、これは結構江戸時代の初期で早い時期なんです。
はい、
で、こう備中の国、まあ、倉敷は備中の国になるんですけど、戦国時代には、まあ、広島の毛利氏の領地になってて、
はい、
で、まあ、関ヶ原の合戦の後ですね、まあ、空白地といいますか、大名がちょっと大きい大名いないような土地になっちゃうんですね。はい、で、まあ、岡山藩、まあ、これもちょっと経ってからですけど、岡山は、まあ、池田家30万石が来て、で広島には浅野家っていう大きい大名が来て、はい、これ両方戸様大名なんですよね。
はい、
でこの他にも西国にはたくさん大きな戸様大名がいて、でそれを、まあ、監視する役割っていうことで、その大きい大名と大きい大名の間の緩衝地帯に、まあ、幕府領、天領がこう置かれてですね、
はい、
まあ、豊かな場所を抑えるという意味も当然あると思うんですけど、まあ、主にはそのこう西国の大大名を監視するっていう役目で天領が置かれたということになってる。
そうなると、うん、こう地理的な理由っていうのもあったわけですね。
そうですね。うん、まあ、大官所が置かれたのはさっき言ったように1700年代になってからで、
はい、
でそれまではこう結構北の方に癖とかにね大官所があったりして、で商品経済が盛んになってからね、こう南の方のこの倉敷に倉敷大官所が置かれるようになりました。 でその大官所が治めていた地域っていうのは、はい、まあ、大体まあこう江戸時代を通して5万石ぐらいの領地なんです。で多い時には10万石っていう時もあるんですけど、うん、結構その岡山県の北部のこう山間地と、はい、それから瀬戸内海の島なんかも結構そのあの大官所が治めている領地にこう入ってて、だからすごいこう広い範囲をね、あの実は少ない数の武士が治めないといけないっていう状態になってたんです。
そうなんですね。
あんまりこれ言ってるとですね、また後々あのの回で喋る内容がなくなっちゃうんで今日はこれぐらいにしておきますけど、
はい、はい、わかりました、天領というのがまずね歴史用語ではなかったというね、うん、そういったことも教えていただきまして、はい、というところなんですけれども、
これですね、はい、まあ、倉敷っていう地名なんですけど、はいはい、これ倉敷って、まあ、いわゆる言われますけど、高槻さん、倉敷の由来っていうのはご存知ですか？
これね、藤原さん、あのブラタモリでも紹介されましたよね、確か。
あ、そうなんです
ね、
うん、そうか、この話題がそうですね、時間どうかなと思うんですけど、ちょっと言っときますね、
はいはい、大丈夫ですよ。
これ番組の中でタモリさんが、はい、うん、こう町が発展した理由はこの倉敷という地名からも分かるんですって、これまあ僕が言ったんですけど、はい、そしたら即座にですね、うんうん、これは倉敷地ということですかと、ここ倉敷地だったんですよね、はい、みたいなことで即答されたんですよね、
タモリさんが。
タモリさんが、
はいはいはい、
でもね、倉敷地っていう言葉は普通知らないですよ、みんな、
ね、
うん、で、なんでかというと、これ種明かしをすると、はい、倉敷のブラタモリの回の前が、だから1週間前放送されたのが尾道の回だったんですけど、はい、実はあの収録されたのは倉敷の収録の前日だったんです、
はい、
で尾道ってあの中世から大田野荘という荘園があって、はい、それのまあ倉敷地、いわゆる倉敷地は何かというと年貢をこう集める場所なんで、うん、納める場所のことを倉敷地っていうんですね、
はい、
で尾道はその大田野荘の倉敷地だったっていうのを散々前日に聞かされてたらしくて、でもう倉敷って名前聞いた瞬間に倉敷地なんだろうっていう、もう発想になったんだと思うんです。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そう、
でも普通はそういう言葉も知らなければそういうのが頭に浮かんでこないだろうというところで、うん、突然そういう言葉が出てくると藤原さんびっくりされませんでした、うん、
びっくりしたんですけどね、実はこれ NHK のディレクターさんから、はい、実は昨日ね尾道で散々倉敷地倉敷地行ってるから多分即答すると思うからって言われてて、
は
い、
そうなんだ、
そのなんかリアクションを考えておいてねって言われて、
前もって
一応言われてました、
で、実際に本当にそういう流れになってしまったということなんですね。
そうなんです、
好きなんですよね、タモリさんはこういったお話っていうか、
そうそう、
興味がある分野なんですよね、うん、
あれ本当はですね、だからこれ何でだか分かりますかって、分かりませんねって言ったら、テレビの中で僕カバンの中に広辞苑を持ってたんですよ、はい、で広辞苑を出して実はですねって言って、倉敷は倉敷地だったんですよって見せる予定だったんですね、
重いのを持ってたんですね
そうそうそう
、はい、そうなんですね。
そう、本当でもね、タモリさんって方は本当にいろいろ詳しくって、本当ね、答え知ってるんだろうってよく言われるんだけど、全然知らないですから本当に、台本はね我々にはあるけど、タモリさん全く台本なしでやってるので。
そうなんですね、
すごいなと思いました。
じゃあ、まあ日頃から、まあ、興味のある分野とはいえ、いろいろとこう勉強もなさってるんでしょうね、きっとね。
そうですね、
そんなブラタモリのお話、3回目にしてまた登場してきたということになりますけど何時間ぐらいの収録だったんですか？
収録はね、朝の7時半から始まるんです、で終わったのが11時過ぎぐらいだったので、
はい、
まあ4時間ぐらい、半日ぐらいでしたね。
でももうずっと一緒なので、いろいろと、まあ、タモリさんの名言ですとかいろいろとね、聞かれたのではないかなと思いますので、また次のチャンスにも突然、まあ、この藤原さんのタモリ話もブラタモリ話も出てくるんじゃないかなと思いますので、そのあたりもね、お楽しみにお聞きいただきたいと思います、
はい、
3回目の今日は天領倉敷ということでお話をいただきました、
はい、
まあ、私たちの住んでいる町倉敷なんですが、このことを、まあ、倉敷市内の方 方、家族もちろんなんですが、県外の方々とか、本当に多くの方に伝えていきたいですね。
そうですね、実はこの天領倉敷っていうのを第3回にお話ししようと思ったのは、この天領だったっていうことがこの倉敷の美観地区のね、あの町並みを形成するのに非常にね重要な役割を果たしているんです、
はい。
なのでですね、まず天領だったと、天領というのは幕府の直轄地で代官が派遣されてきていたっていうことをまず知っていただいとってですね、でその後、これが天領だったことがなぜ町の発展に、寄与したのかというようなことをですね、次回からになりますけど、詳しくまたお話をさせていただこうと思ってますので、よろしくお願いしますということです、
次は倉敷の発展した内容ということでね、どんどん迫っていきたいと思います、はい、楽しみにしております、
はい、
今日のお話も藤原さんでした。ありがとうございました、
ありがとうございました。